ただいまの時刻は10時30分です。休憩前に引き続き会議を開きます。広報委員会より、写真撮影の申請が出ておりますので、これを許可をいたします。それでは一般質問を続けます。質問順2番、10番、半沢俊貞議員に一般質問を許します。
はい、10番。
はい、半沢俊貞議員。
おはようございます。
あ、ちょっと待ってください。はい、10番半沢俊貞議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、冒頭湯田町議会議長の計らいで、3.11 の被災者に対する黙祷をやっていただきましてありがとうございました。感謝をいたします。湯沢町議会も、2011年3月11日の東日本大震災の後、柏崎刈羽再稼働を反対をするという、決議を内閣総理大臣に提出をしたという全国で注目の湯沢町議会であるし、私も提出者として賛成をしていただいた皆さんに感謝をいたします。さて、質問に入ります。書いてあるように除雪に対する問題、毎年、冬になると屋根の雪下ろしをしたり、そのまた屋根から落ちたり、屋根の雪の下になったりでかなりの犠牲者が出るわけであります。その中で屋根の雪がなければ、あるいはなければ落ちるわけもありませんが、そうするとそういう落ちるような状態でなくて、いつも溶けているというような状態が作れる。今二酸化炭素をなくするということで国からも補助事業があります。この町内にもそうしたことを一生懸命やって、くれている業者もいます。昨日そこに伺ったら町長も来て、書類を持って行って勉強してるんだっていう話ですので、みんなお分かりになっていると思うんですが、そうしたものを導入をしてですね、そうした事故がなくなるような形にしたいっていうのが私のまず、気持ちでありますけれども、どうかそういう業者があり、またそういう仕事をしてもらったところがあって、かなり、維持費が安い。今いろんな方法があって、水をあげているうち、それから、ボイラーで、屋根を雪を溶かす、要するに、太い雪をあげているということでありますけれども、太い、灯油が高いもんだから、屋根をステンレスにして、太い雪を回して、設備をしたけども灯油が高すぎてどうも使えない。わざわざそういう設備をしながら屋根の雪を掘っているうちを私何件も知っています。したがって今知事も まあ、毎年県内で何人も亡くなるということで、それの対応ということで、ユダの業者のところに、それの説明を受けに来ていると伺っています。この8日には、県から2名の職員が来て、施設を設置をしたところに2軒ばかし行って話を聞いてきた。まあ、相当お金もかかりますけれども、維持費が安い、あるいはまた、冬でも18度から、ね、20度ぐらいまで上げられる。シャツ1枚でいられるもんだから、医者に行かなくなったというようなことで、やっぱりそれなりの効果があるんだなということで、県の人も、関心をして帰ったということであります。湯沢町も、そういう人たちがいっぱいできればいいなと思っているんですが、地下の熱利用する温泉が出るそうなんですけども、温泉は、止めてしまうと建設省の署も、建設省って言わなきゃないまな、まあ許可が下りるということでありまして、相当な、まあ、効果がある。従いまして、まあその、そうした施設をですね、まあ町の、例えば、資料館だとか、ああいうところに一つ、ね、駐車場も含めて、やってみる気はないか、こう思っています。まあそのこと、一点お伺いします。なんだろうとしたら目が悪くなっちまって、ダメだって。
はい、10番、半沢俊貞議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、半沢議員の1回目の質問につきまして、答弁をさせていただきます。雪国の除雪は宿命であり、この克服が大きな課題であります。半沢議員の提案する補助事業について、まあ、町として取り組むことが可能かどうか、情報の収集及び調査を行い、その上で判断をしていきたいと考えております。二酸化炭素排出抑制対策事業費と補助金の中の地域面的地中熱利用推進事業として、地熱を熱源とする一定規模の空調設備、融雪設備等を整備する事業が除雪や、まあ、融雪に当たると、まあ、こういうことだというふうにも思っておりますし、この平成26年度環境省が出しております低炭素地域づくりの先導的自治体支援プログラムという中に地熱地中熱等の利用による低炭素社会推進事業費ということで、まあ、16億円が見込まれているところでございました。まあ、これらのことについてもですね、今後まあ検討していきたいとこう思っているところでございます。なお、まあ、議員もですね、ご存知かと思いますが、現在町では高齢者福祉施策として一人暮らしの高齢者世帯などが対象の高齢者世帯等住宅除雪援助事業を行っております。除雪や融雪等にかかる費用が対象となるものであります。まあ、現在57名に支給を決定しており、まあ例年ですと上限額を3万円のところ、今年度は降雪状況等を踏まえ、まあ2万円をプラスして上限を5万円としているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。半沢議員に申し上げます。1問目で、公共施設に活用というお話が出ましたけれども、1問目の通告文にはありませんので、はい、2問目でお願いして、はい、したいと思います。それでは、90番半沢議員、半沢俊貞議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ昔は 県民250万という、私が昭和25、6年の頃はそういうふうに言われたんですけども、今、2300万、ちょっと、230万、250万が230万にこうなって います。1700人ほど去年から減ってるんですね。伊沢町の倍の人口が減っているわけです。したがって、まあ、年寄りが多いということ。子供は生まれない。知事も今度は、第三子から200万ずつくれるなんて言っているようですけれども、200万もらったって子供増えないですよ。育てるのが大変で、もらって200万ない一時で終わっちゃう。したがって、知事は、そういう高齢者の痛ましい事故を防ぐために手当てをしようということで、その、伊沢に職員を向けたということで、県もそれを取り組むという姿勢の表れだと、私は思っていますけれども。いずれにしても、雪があるために、年寄りがうちにいらなくなって、せがれのとこへ、来い来いって言われて、まあ関東の方行くか、どこ行くか行きのないとこ行ってしまう。すっとこっちのうちを売って行ってしまう。少なくもそうした援助があれば、5万円ではとってもあれですよ、ちょっと一冬過ごせませんし、普通のうちでも、せがれが働きに行く、自分の車庫の前パッパッとやって働きに行く、じいちゃんばあちゃんが行きかきをして、屋根上に乗って落っこったり、あるいは雪の下になったりするっていうのがあるわけで、今年も何人か、はしごから落ったなんて人が病院に入院をしていました。そういうことを回避するために、今、ちょうどは、資料を見て、おりよりよっぽど勉強しているようだけども、ね、やっぱり、それを、これから検討する、まあまあ、今すぐ答え出せっていうのも無理な話でしょうけども、やはり前向きにね、やってもらって、せがれんとこへ引き取られていけば、ね、うちは売っていく、今度は、それでもその施設を導入してもらえば、ね、息の心配もない、風も引かないで暮らしていける。モンクレには子供が来る、孫が来る。出ていた人も帰ってくる家があるということ。それは本当に、まあ、親子の絆で一番いいことだと思っています。東京に行って、暮らせったって、売った金があるうちは嫁さんもニコニコしてるかもしれないけれど、その金がなくなれば、だんだん年取ってしまえば、じさばさ行ったって邪魔になるだけで、遊びにも行かなくなる、悲しい結末になってしまうような気がします。ね。これはね、そうですよ。大概行ったって、ちょっと行く場所もねえし、お茶を飲むとこもないっていうようなことで、認知症が進んだりしてしまって、帰って持ち扱いがなんなくなってしまう。ですから、なんか、いざの対応も、三日町あたりと比べて遅れてるんですよね。三日町は、2011年頃にもう、この仕事を、やってんですよね。こちら、油断者は2014年だよ。始めたのが。ね。まあ、それも、後手後手に回ってるけれども、それだって、まだ、地図として進んでいないんだよね。それは、金で解決して、3万円、5万円にしたって言えば、ね、あれだけど、一軒うちを掘るとね、ちっとばかのうち3、4人来るんだよ。 もっと一人1万円だから4万円になっちゃうんだよね。ある大きな会社組にいた人が頼んだら、その組の人が来て1時間半ぐらいでちゃっちゃと片付けていったけども、金は4万円も取られたって、そういう例もあるわけですから、金だけではね、ダメで、安心してね、できる。例えば関東へ、関西へせがれが行っていても心配ないんだとね、いうような気持ちで暮らせるような形にしなくちゃならんと、思っています。待ってください。いずれにしても、まあ、そうして手当てをすることによって、まあまあ、それこそ人口の流出ですよね、減るのを防ぐこともありますしね。お墓までしょって持っちゃいがねえんだからね。そうするとお墓もどうしようもなくなるというような形、やっぱり帰ってくるふるさとがあるっていうことが一番いいことだと私は思っていますので、まあ、いろんなちょっともやりたいことがあって頑張っているようですけれども、それよりもやはり人を逃がさない、住んでよかったっていう湯沢町を作るっていうのが長寿ですよね。そんな中でできれば来年はとか、そういう気持ちを、難儀な財政の中でしょうけれども、お聞かせをしてもらいたいと思います。
10番半沢俊哉議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員の2回目の質問にお答えをいたします。高齢者の方々が、まあ、世帯もそうですし、高齢者が増えてきて、まあ、仕事に、まあ、子どもたちが勤めている、その家のいわゆる雪下ろし、雪片付けをお年寄りがされているということで、まあ、それによって被害があるということであります。天皇陛下におかれましてもですね、異例のその雪による被害があるので気をつけてくださいよということをおっしゃっておられたというふうに、まあ、記憶をしています。県知事もですね、それらのことを踏まえた中で、やはりこの低炭素のいわゆる地熱を利用したり、あるいはその雪下ろしというものについてですね、まあ、考えられて、その土木部建築家の方々をですね、各地区に派遣をして先進的な取り組みというものをやはり視察されるようご指示を出されたのではないかと、まあ、このように思っております。まあ、地熱というのはこの低炭素時代の中で国も推奨していることでございますし、まあ、湯沢町にとりましても湯沢は温泉が出るということがあって、先ほど犯罪議員からもお話がございましたが、25度以上が出ると埋めなければならないと、こういうことになっているのではないかと、そう思いますが、それらのその熱を利用して、その例えば道路ヒーティングを行うというようなことや、あるいは先ほども公共施設についてですね、そのランニングコストが安いというようなことが実証されるというようなことになれば、これらのことについても検討していかなきゃならないと思っておりますし、国設のその屋根融雪あるいは自然落下ということで、まあ、県がこれを補助し、また町も補助しながらですね、その住宅の取り組みも進めているところでありますが、これらとともにこのいわゆる地熱という、いろいろと資料を見ると地中はボイラーと同じというようなことで、その ランニングコストも合わせて安いというようなことで、月あたりそのアーケードとかそういうものについてのこのものが出されておりまして、新聞広告等にも出ていたところだというふうに思っています。この先ほどお話があった事業所につきましても、この県下でも 1,2 といういわゆるその技術というようなところを持っていて、その事業のリーダー的な存在であるということのお話もお聞きしております。そういう中で、自らがですね、自分の屋根融雪というようなことで、これは国の補助ですかね、3分の2の二酸化炭素排出抑制対策事業というものを受ける中で、26年度391万2千という、この補助も受けているというふうに、聞いてきたところでありますので、その国あるいは県としてそのいわゆる補助対象あるいは補助事業というようなものを見極める中、湯沢町のこの置かれているその現在の除雪体制を含めてですね、検討していきたいと思っておりますので、先ほど来年からということで言えないかということですけれども、これらにつきましてもですね、さまざまにやはり検討をした上で、判断をしてまいりたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊哉議員、3回目の質問を許します。
はい、
今町長はその温泉が出るっていうふうなお話ありましたけれども、あれは掘れば温泉出るんですよ。その出たのを表へ出して使えば温泉だけども、それを出さないで埋めちまって、で下の熱を利用するのは環境省も許せる範囲だということでやっているそうです。それこそちょっと解釈が違うとね、せっかくの資源が使えなくなりますし、また今言われたように、それだけのノウハウを持った人が湯沢町にいるっていうこと、県からもわざわざ聞きに来る、町の人は言ったのかなと、その辺は別に答えはいりませんけれども、やはりそういう技術者がいるっていうことは、湯沢の財産なんですね。それをなんとか利用して、普及を図って、で、年寄りが老後安心して暮らせる、して、俺も年寄りになっちゃっているけども、年寄り大事にした方がいいぜ。そんなことで、もう一回ね、認識がちょっと違っていれば、聞き方が違っていればあれですけども、液体として使えば温泉になるけども、それを上で止めて、流出させないで使うっていう方法でやってるのが、この地熱の利用の二酸化炭素を排出しない事業だということ。しかも、国からも補助金が来る。県もおそらく出してくれるでしょう。町も出してやれば、年寄りの小金で、年寄り金持ってるから、俺はないけど、ね、その金でできて、安心安全な生活ができるというようなことを思っていますので、もう一回。
はい、10番半沢俊哉議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半沢議員の3回目の質問にお答えをいたします。お年寄りというのはこの国をこの町をお作りいただいた方々でございますので、大事にするということは当然のことであります。そこでですね、この温泉の活用のことについてですけど、 温泉の定義というのが確か自分のその未熟な知識の中では25度だったというふうに思います。それをですね、その、まあ今、その、出せば埋めなければなりませんけれども、その地熱掘って25度以上だったから埋めろということを、その、そういうふうに、まあ、解釈されたとすれば、私の説明の不足というか、その言い方がうまくなかったのだと思います。その温泉をですね、活用するについても、当然ですね、その法的な部分等々もあると、いうふうに思いますので、そのことについては今後きちんとやはり調べていかなければなりませんけれども、その温泉をいわゆる外に出さないで中の中で25度、あるいはもっとあると思いますけれども、それらの熱についてですね、活用することができれば、ロードヒーティングであるとか、まあ、ユーザーの本庁本当にですね、今、除雪の井戸を掘ろうとしても、なかなかその、掘るとすぐ温泉が出たり、あるいはその、井戸水を掘ろうとしているところでもですね、その水脈が薄かったりというようなことで、なかなかやはり、まあ、うまくいっていないというようなことも聞いているところでございますので、この温泉の活用、いわゆるその通常の水でも40度から50度に上げていくことができるというわけですから、その熱交換器がですね、その熱いものをこの下に下げることによって、例えば冷房にまあ利用できるというようなこともあると思いますから、そこのところを今ここではちょっと私もその法律的なことがやはり承知していない中で軽々にそういうことはお答えできませんけれども、この雪の対策というものは私どもの町ユーザーにとって極めて重要なことだというふうに思っておりますから、今後検討していきたいと、このように申し上げたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項1についてを終わります。それでは10番、半沢俊貞議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。湯沢、塩沢道路の将来ということで、表題にしております。平成7年に湯沢、塩沢間にバイパスを作ろうということで、広域議会で規制同盟を作りました。で、村山町長が同盟の初代会長となって、ずっとこう、運動をしてまいりました。地元住民の意見も取り入れた中で、絵も描いて、取り組んできたところでありますが、八ヶ峠の高規格道路を先行させてくれということで、まあまあ、我慢をしていたところでありますけれども、なかなか、これでも、八ヶ峠は爆発をしたりして、ちょっと遅れていますけれども、もう、こう、先が見えてきているというふうに私は感じています。この、規制同盟は、昨年26年の活動をしていません。毎年寮長でこうお願いに行って来ているわけなんですけども、なぜか昨年はこうやられていない。これはもう必要がないからやめてるのか。今年は残念ながら高速道路が、新幹線が止まり、17号線が止まり、在来線が止まり、高速道路も止まりました。これは湯沢、塩沢だけの問題ではありません。関東にまでつながっている道路であります。このことに関して、いわゆる旅館組合の人も、観光協会の人も、何もこう、音がない、わけで、楽々しているなと思っていますけれども、この、今年の26年度の、あれはやってない、陳情をしなかった理由ね、もう必要がないんだとか、ね、そういうことで、やらなかったのかどうかまず一つね。 私は25年の時に、陳情に行きました。伊豆は塩沢で行ったんですけれども、その時に高野さんから出た17線と一緒になったところの写真、航空写真を持って、行って、局長にこういう状態なんですよ、あのブロックの間から草が生えて、草が生えるってことは水があるからね、これがどんと崩れると17号線がダメになって在来線がダメになるんですよ。そしたら私と一緒に平成7年からずっと規制同盟に入っている塩沢の小野塚さん、これだけの資料を持っていけば何とかしてくれべやっていう話でしたけれども、その後皆さんも分かるようにあそこにブロックを積んだところをみんな鉄筋入れて、それこそコンクリを流してくれました。さらに上の方に大きな鉄柱を埋め込んで網を張りました。見てくれは良くなりましたけれども、ね、あこは山の上に、あの山の上に昔田んぼがあったと。まあ困る頃だったからきっと隠しで作っていた田んぼとか知りませんけど、田んぼがあるってことは水があるんですね。したがって水が出てきて、あの山がいつどさーっと崩れるかなんて本当に保証はありません。今の作ってくれた大きなパイプを入れてくれましたけれども、本当の六三よけでやったっちだけだと俺はまあ見てるんですよね。何年かしたら必ずあれがどさってきます。その時に17号止まり、在来線が止まり、それでは困るんで、初期の目的のように伊豆塩沢はあの上野川の右岸、かなり河川区域も広くなっていますので、それほど用地を買わなくも、まあ橋は架けなくちゃいけないね、二箇所用地をね買収しなくもできるような気がします。さらに護岸をやっていくということはね、何軒かの土建屋さんが仕事をもらう、それなりの経済効果があるわけです。できた暁にはフラットで、あの五十嵐からね、中村さんの人形のそれこそドライブイン、あそこまで来れるわけです。大型車があの坂を登ってくるのは、今確かに水を出してもらって、なんとか来ていますけれども、山が崩れるのは予想がつきません。だけどもあこはね、堀切自体が昔崩れたっていうふうなところでありますので、ないばっかじゃない、想定はされる。しかもあの新幹線を掘った時には高野さんの下は大変難儀した場所なんです。ですからこのまあなぜその去年やんなかったのか、あるいはまた県やね、国交省の方でも必要ないと見限ったのか、そのあたり、まあ町長は、会長か副会長になっているはずですのでね、一つそのあたり私ども行ってねえから分かりません。行って提言をしたから坂ができたりね、コンクリートにしてもらったと思っていますけれども、大事な命のそれこそ、動脈ですね、一つそのあたりの見解をお願いします。
はい、10番半澤俊太議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは犯罪議員の2の1回目の質問についてお答えをいたします。地域、高規格道路上越魚沼地域振興快速道路の十日町六日町間の八花峠道路について、昨年10月にトンネルが貫通し、現在復興コンクリート作業を進めています。トンネル仕上げは平成27年度を予定し、平成29年度に八花インターチェンジから野田インターチェンジまでの間を部分供与する予定と聞いております。また八花道路の事業区間は八花インターチェンジから湯川インターチェンジまでで、ありますが、野田インターチェンジから湯川インター間の完了は今のところ未定と聞いております。ご質問の湯沢塩沢間のバイパスにつきましては、費用対効果の面から事業化は難しいと聞いております。24年度に要望を行ったように、三国から塩沢間の福音の狭小老朽化したトンネルの調査検討や歩道未設置区間の整備、一般通行規制区間の防災対策などを含めながら、湯沢塩沢間の要望をしていきたいと思います。今年度湯沢塩沢道路の要望会を行えず、誠に申し訳ありませんでした。来年度以降要望活動を実施していきますので、ご指導をお願いをしたいとこう思っております。この一般国道17号湯沢塩沢道路整備促進規制同盟会の会長は湯沢町長がということで、になっております。この要望6つの中に、この新ルートにつきましてもこの要望をさせていただいているところでございますので、ぜひですねご理解をいただきたいと思いますし、私も、当時議員であった時にですね、この規制同盟会で国に要望会をしてさせていただいた、ご一緒させていただいたことがございまして、その折今ほどお話があった堀金の上のところの擁壁につきまして、犯罪議員の方からですねお話をされていたことも記憶をしているところでございます。まあ、いずれにしても安全ということと、いわゆるその交通がですね順調に今行くという、このこと極めて重要なことだと思っておりますので、今後についてもこのいわゆる新三国トンネルが今進んでおりますけれども、二重、矢木沢、柴原トンネルを含めたこれらの拡幅等々につきまして、この今議員がお話があったこの新ルートにつきましても、これに加えて要望をしていきたいとこのように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半沢俊哉議員、2回目の質問を許します。
はい、今の話聞くとどうも湯沢塩沢間は後回しみたいな話に聞こえますけれども、私はむしろそれが先だと思うんです。それをしないでおくと必ず大きな雨降ると、堀切の行く通りは崩れるって言うと断定しちゃうようですけども、そういう危険があります。ですから今のうちにやっておかないと後で偉い目に遭うぞということが申し上げておきます。それとその今町長の方からお話がありました三国の方の、三国のトンネルはあれは関東の方の仕事ですから、今手をつけてもらっていますが、二重のトンネルとか、トンネルいくつもあります、八木さんもありますけども、あれなんかむしろトンネルが小さくなったんじゃなくて車がでかくなったんだよね。車が黙ってるうちに太っちゃってでかくなってすれ違いができない。むしろそれを使いながら芝原から水なし出す、水なしから二重出す、その方が広くて明るくていい道路になるんですね。しばらくトンネルネジやって取って工事ばっかして、 染めてばっかりでみんなが困っているはずなんで、それは考え方として新たなルートというふうに考えてほしい。これは通告にも何もありませんけども、町長がそういうふうなことを言ってるんで、ちょっと考えが違うんじゃないかなということで提言をいたします。その、いずれにしても、私は、湯沢、塩沢が先だ。なんで後回しにして、はい、そうですかなんて言ってくるのかなと思って。私は、それを提言して、規制同盟を作った中の一人ですので、私と小野塚さんが残ってるだけですけども、ちょうど実際に、アゴ取って、今これだけになってるからもう必要はないなと思って取ってるのか、将来、高速道路よりのとこに作って、バイパスを作った方が、私はいいに決まってると思ってるんですけど、まあ、その考えだけ聞かせていただきたいと思います。
はい、10番半沢俊太議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問いたします。まあ、犯罪議員は今のこの、あ、ごめんなさい、言い換えます。2回目の質問についてお答えをいたします。まあ、犯罪議員はですね、この今一般国道17号湯沢塩沢道路整備促進規制同盟会の、まあ、6つの、まあ、要望が上がっているわけですけれども、何よりもこのいわゆるこの赤坂ユーザーのこのバイパスが先なんだと、こういう言い方をされております。まあ、それはそれとして貴重なご意見だというふうに思うわけですけれども、多くの事柄をそれぞれが考えていく中、今新三国が始まって、そして今先ほど議員の方からもそのお話があったように、まあ、車社会に当時よりが進んでですね、規格が上がっていることも確かに事実ですよね。大きい車になってきて、まあ、そういう中でトンネル自体もですね、もう老朽化して毎年毎年その工事をしなければダメだというような状況がある中で、やはりどっちが先だかと言われた場合には、私自身はやはりこの多くのあそこの浅海地区、二重地区、まあ、三国地区をはじめですね、観光立地という観点の中では、いわゆるこのそのトンネルをですね、やっていただく方が、まあ、先なのではないかなというふうに、まあ、思っているところでございますが、ご提案いただいておりますこのバイパスが、この経済的にも観光的にも大きな、できることによってですね、役割 を果たすということは紛れもないことだと思いますが、優先順位どっちだということを言われた場合には、今のところ私はですね、残された各トンネルあるいは道路の拡幅ということを先にさせていただければと、このように思っているところでございます。
町長の答弁がおりました。10番半沢俊太議員に3回目の質問を許します。
はい、短く言います。今それこそ通告もないんですけど、町長の考えが、まあ、トンネルが先だということでありますが、トンネルもその新たにルートを変えて掘ってもらう方向で行くのか、今のトンネルを太らせるのかどうかね。太るわけねえんだから、そのことだけ一点聞かせてください。町長の答弁の端をつついちゃ悪いけどもお願いします。
はい、半沢俊太議員の10番半沢俊太議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目のお答えをいたします。そのルートをはじめですね、さまざまなそれぞれの事柄については今ここでということはちょっと申し上げられませんけれども、いずれにしてもですね、今のこの状況を打開していく方策、これをですね、町として要望をしてまいりたい、地域がですね、また強く要望しているところでもございますので、そのことの中で考えていきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは以上をもちまして10番半澤俊哉議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は11時15分です。11時、20分まで、暫時休憩いたします。